男性の心をつかむ30の方法。その1、ちょうど今連絡しようとしていた様子を作り、好きな人の心をつかむ。好きな人からメールが来たとき、すぐ返事をすることが基本です。すぐ返事をすれば相手は大事に思われていると感じて、恋愛感情に結びつきやすくなるからです。返事の速さは1分1秒が大切です。さて、この返信の際、好きな人の心をつかむ方法があります。好きな人から連絡があったとき、自分も連絡しようとしていた瞬間であることを伝えるのです。すごいタイミング、ちょうど今連絡しようと思っていたところ。少し興奮した様子で伝えるのがポイントです。偶然を装って運命のような雰囲気を作れます。電話でもメールでも伝える方法です。嘘つきはよくありませんが、半分は事実です。相手のことが好きならいつも連絡したいはずです。大げさに言えば連絡しようと思っていたところとも言えます。そういうことは大げさでいいのです。相手は自分のことを考えていてくれたのかと思い、ドキッとするでしょう。良い恋愛感情が芽生えやすくなります。ただし、使いすぎには注意しつつ適度に使っていきましょう。好きな人から連絡があったとき、ちょうど今連絡しようと思っていたところと言ってドキッとさせる。男性の心をつかむ30の方法。その2、恋愛は相槌の大きさで決まる。ぼーっとした様子で何もリアクションがないのでは会話は成立していません。好きな人との会話では相槌が必要です。きちんとうなずいて相槌をするのは恋愛に限らずコミュニケーションの基本ですね。好きな人の前でどのような相槌を言っていますか？例えば、へ、うん、なるほどという平凡な相槌で終わらせていませんか？もちろん平凡な相槌でもいいのですが、好きな人の前ならもう少し力を入れたいところです。わざといつもより大きい相槌を打つのです。相手との話を楽しんでいる、話題の趣味が合っているという雰囲気を作ることができるようになるからです。例えば、へ、うん、なるほどという相槌を打つときです。少し大きく目を開いて、いつもより少し大げさに顔を上下に振ってうなずきます。深くうなずくことで相手の話をよく聞いて楽しんでいる雰囲気を出せます。にっこり笑って白い歯を見せたり、両手でパチパチ叩いたりするリアクションでも OK です。動きをいつもより力を入れて相槌を打つようにしましょう。話が合っている、とても話を楽しんでいるという様子を積極的に表現できます。相手はこの人とは他の人より話が合うな、盛り上がりやすいなと思ってくれるようになるでしょう。その結果、一緒にいる時間が増えたり、恋愛感情が芽生えやすくなったりするのです。少し大げさな相槌を心がける。男性の心をつかむ30の方法。その3、表情が硬くて無口になるのは関心がある証拠。いつもは明るくて元気な人が自分の前になると、なぜか急におとなしくなることがあります。口数が減ったり、表情が暗くなったりするのです。ここでよくある勘違いがあります。無口になると無視されているような不安になります。まず普通に考えられるとすれば、自分のことが嫌いなのではないかという不安です。実際、無視したり避けたりする様子が見られるなら、本当に嫌われている可能性があります。しかし、無視したり避けたりするのではなく、単に表情が硬くなったり無口になったりするだけなら別の理由が考えられます。おそらくあなたのことを異性として意識しているのです。特定の異性の前に限って無口になるのは相手をかなり意識しているからです。実はいい兆候です。表情が暗くなっているのではありません。恥ずかしくてどう接していいかわからないだけです。無口になろうとしているわけではありません。恥ずかしくて何を話していいかわからないだけです。悪い風に解釈するのではなく、良い風に解釈することです。表情が硬くて無口になっているからに気づけば微笑んでみましょう。あなたの微笑みを見て相手もリラックスして微笑み返してくれます。それがどう接していいのかわからなかった雰囲気の突破口になるのです。表情が硬くて無口になっているからに気づいたら微笑んでみる。男性の心をつかむ30の方法。その4、きちんとしていないところをわざと見せる。好きな人の前ではきちんとしていないところを見てもらいましょう。おいおい、表現が間違っているぞ。ご自殺時じゃないのか。いえ、ご自殺時ではありません。きちんとしているところではなく、きちんとしていないところです。何でも自分一人でこなす様子はすでに自立している様子が伺えます。きちんとしている方が疲れそうだと思いますが、そうとは限りません。クラスの学級委員長が女子になることがあります。しっかりしている女性はクラスのみんなから尊敬されます。しかし男性の場合、一歩引いてみてしまうのです。男性としては侮れない、負けてはいられないという競争心が燃えてきます。結果として恋愛対象ではなく競争相手になってしまうのです。わざときちんとしていないところを見せて気を引くのです。行動や仕草などです。好きな男性の前ではわざと失敗したりとぼけたりするところを見せていきましょう。恥ずかしがることが大切です。男性は恥ずかしがっている女性を見ると笑いながら助けてくれます。好きな男性の前で失敗すると嫌われるのではないかと思いますが、違います。むしろ恥ずかしがる女性を見て男性は可愛いなと思うのです。相手が恥ずかしがることで必然的に自分の立場が上になっているような雰囲気になります。一緒にいて居心地の良さを感じるのです。きちんとしているところではなく、きちんとしていないところを見せて恥ずかしがる。男性の心をつかむ30の方法。その後、好きな人の前ではいつもより大げさに恥ずかしがる。好きな人の前ではきちんとしていないところを見せて恥ずかしがることが大切です。男性は恥ずかしがっている女性を見て可愛いな、助けたいなと思います。気を引くことができるのです。そうとわかればもう一つひねり工夫です。単に恥ずかしがるのではありません。いつもより大げさに恥ずかしがってみるのです。大げさに恥ずかしがっているほど男性に気をつけます。好きな人との会話では大げさに相槌を打つことが大切ですが、恥ずかしがるときも同じです。恋愛では多少の演技も必要です。恥ずかしいと口にすると遠回しにあなたに関心がありますと伝えることになります。例えば好きな人の前でうっかりつまずいて転んだとしましょう。大丈夫、平気と強がるのではなく、うわ恥ずかしい、誰にも言わないでと大げさに困った様子を見せます。数学で問題に間違えたとします。間違えたと平然とするより、あ、ダメだな、難しすぎるよと大げさに困った様子を見せてみます。気持ちはきちんと表現します。そのくらいの大げさな演技の方が可愛いのです。好きな人の前ではいつもより大げさに恥ずかしがってみる。男性の心をつかむ30の方法。その6、恥ずかしがって笑ってしまえばおならさえ可愛らしく思えるもの。好きな人の前で避けたいことの一つにおならがあります。下半身から急に鳴り響く音は雰囲気も匂いも悪くなります。好きな人の前でうっかりおならが出れば嫌われてしまうのではないかと不安になります。可愛い女性におならはふさわしくありません。しかしそうは言っても人間です。できれば避けたいおならですが程度があります。どうしても我慢できなかったりうっかりしたりすることがあるのです。全く問題ではありません。おならくらいで悩む必要はありません。こういう時には無理にごまかさないことが大切です。ごまかそうとしても匂いでわかります。おならの匂いはすぐわかります。めちゃくちゃ臭いです。気づいた相手も笑っていいのか無視していいのかリアクションに困ります。臭い匂いが漂う中、微妙な空気が流れるのです。ではどうするのかというと、堂々と恥ずかしがればいいのです。恥ずかしがるのはおならでも同じです。うっかりおならが出た時はと言います。そので周りは分かってくれます。顔を赤らめて笑ってしまえばいいのです。恥ずかしがればおならも可愛くなります。周りもわははと笑いながら聞かなかったことにしてくれます。人間だから仕方ないと思い、滑稽でも微笑ましくなるのです。おならが出たら無理にごまかさず顔を赤らめて笑ってしまう。男性の心をつかむ30の方法。その7、前にも聞いたことのある自慢話にどう答えるかが大切だ。男性は自慢話が好きです。スポーツの大会で勝利した話、テストで高得点を取った話、ゲームに強い話など自慢になることを話してきます。しかも以前にもした自慢話を何度もするのです。いつの時代も男性はそういうものです。 大切なのはその後です。そこであなたがどう言うかです。またその話ですか、その話は前にも聞いたよと言ってしまうのは芸がありません。その通りかもしれませんが、会話が終わってしまうのです。話が出ます。ムッとするのではありません。ではどうするのかというと、初めて聞くかのような態度を取るのです。にっこり微笑んで、すごいね、さすがだねと言えばいいのです。素直に褒めてあげれば男性は一言です。何度も聞いたことのある自慢話でも繰り返し褒めてあげるのです。聞くのが5回目でも10回目でも同じです。男性も同じことを繰り返し言っていることに薄々気づいています。ではなぜ同じ自慢話を繰り返すのかというと、やはり繰り返し褒めてもらいたいからです。自慢話を何度しても楽しそうに聞いて素直に褒めてくれる女性は印象が良くなります。そういう女性が男性から好かれます。ノリがいいな。もっと話をしたくなると思われます。男性の自慢話を終わらないことです。本当に男性とは単純なのです。以前に聞いたことのある自慢話でも素直に褒めてあげる。男性の心をつかむ30の方法。その8。男性の短所を褒めるには男らしいがキーワード。男性には褒め言葉が有効です。褒め言葉の定番といえば、すごいね、さすがだね、頼りになるなどです。褒め言葉というだけあり、長所や利点に対して使うのが一般的です。しかし、なかなか長所が見つかりにくい男性がいるのも確かです。そんな時、短所にも使える便利な褒め言葉があります。男らしいねというフレーズです。男というキーワードを使えば、短所もうまく褒めることができるようになります。男性に男というのは当たり前ですが、やはり男性は自分が男性であることに誇りを持っている人が大勢います。男という言葉には力強さ、頼りない、度胸、勇気、落ち着きなどの男らしさを含んでいます。そのため、活用範囲が広く様々な場面で使えるのです。例えば、無口で消極的な男性がいるとします。男らしい雰囲気が出ているねと言えば立派な褒め言葉になります。偉そうにしている男性にも堂々としていて男らしいねと言えば喜んでもらえます。優柔不断な男性にも慎重に考える姿が男らしいと言えば褒めることができます。手深い足の男性には男らしい足だねと褒めることができます。地味なファッションの男性には落ち着いた服装が男らしいと言えます。いかがでしょうか。男らしいと言えばそれなりに意味が通じてしまうのです。便利なキーワードだと思いませんか。男というキーワードを使えば短所ですがうまく褒めることができます。男性と話す機会があればさりげなく使ってみましょう。短所を地味に褒めてくれるあなたがお気に入りになるのです。男らしいねというキーワードで短所を褒める。男性の心をつかむ30の方法。その9。応援は頑張ってよりきっとうまくいくよ。好きな彼を応援するときどういう言葉を使うかです。大事なスポーツの大会前や重要な試験前などです。好きな彼を応援して元気になってもらいたいと思いますね。さてここで応援する言葉としてどんな言葉を浮かべますか。やはりあの言葉が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか。頑張れです。応援するときの定番のフレーズです。好きな人に頑張れと応援すればもちろん喜んでくれることでしょう。しかしどこか物足りない気がしませんか。頑張ってねという応援は定番のフレーズだからこそどこか古臭い気がします。一応応援はしてくれるもののとりあえず決まり文句を言っているような感じがして物足りない気がするのです。そういうときにこそいい言葉があります。きっとうまくいくよです。素晴らしい応援の言葉です。うまくいくと信じているというのはきちんと相手に実力があることを認めている言葉です。うまくいくように信じたり願ったりしてくれることは誰にとっても嬉しいものです。押し付けがましくもありません。根拠はと聞かれてもそういう未来が見えるでいいのです。そう言われると余計に嬉しくなります。占い師が未来を言い当てるかのようです。大事な試合前は嘘でもお世辞でもいいから前向きな言葉で応援されたいものです。前向きな言葉はすっと受け入れられます。きっとうまくいくよと言われるとがっかりさせたくないと思いたちまちやる気が出てきます。いつの時代も男性は女性の前でいいところを見せたいのです。この言葉こそ本当の応援する言葉です。好きな彼をきっとうまくいくよで応援する。男性の心をつかむ30の方法。その10。感謝は2回でも3回でもいい。お世話になったときはありがとうと言って感謝します。このとき1回のお世話につき1回の感謝という先入観がありませんか。いいえ、1回のお世話につき1回の感謝とは限りません。感謝は何度言ってもいいのです。本当は何度も言った方がいいのです。例えば重い荷物を運ぶとき人が助けてくれたとします。お手伝いしましょうかと言われたときにまずありがとう、お願いしますです。この1回のみで終わらせてしまう人がいます。確かにありがとうと感謝していますが十二分ではありません。まだまだ繰り返せます。助けてもらった後別れ際に本当に助かりました。ありがとうと感謝します。後日また会ったときもこの前はお世話になりました。ありがとうです。これで3回言えるのです。感謝をきちんとできる人は素晴らしいです。何度も礼を言うと煩わしく思われるのではないかと不安になる必要はありません。すること喜ばれます。礼儀がある人だなと思われ好感度が上がります。感謝されるからまた助けてあげようと思うのです。お礼は何度も言う。男性の心をつかむ30の方法。その11。力仕事ができないのは女性の特権だ。女性は男性に比べ力がありません。一般的に男性に比べると身長が低くて体も繊細で力も体力も劣ります。劣ると言えば響きが悪いのですが、これは素晴らしい特権です。身長が低くて体も繊細で力も体力もないのは弱みではありません。強みです。男性を頼る口実ができるからです。力がないのは神様からのプレゼントです。力がないのを口実に好きな人から助けてもらいなさいという意味です。高い場所にある荷物を取ってもらうとき、助けてもらえる口実ができます。重い荷物を運んでもらうとき、手伝ってもらえる口実ができます。力のない女性ほど恋に向いています。弱みを強みに変えられる女性が男性のハートを射止めることができるのです。力仕事ができない理由を口実に好きな人を頼る。男性の心をつかむ30の方法。その12。チラチラニキビを見られるのは相手を落ち込ませる。ニキビは一般的に女性より男性に目立つ傾向があります。ニキビは男性ホルモンの影響を受けるため男性によくできるのです。好きになった彼にニキビができることがあります。好きな人のニキビなら欠点も長所のように見えるものです。ニキビがまた男らしく見えてくるのです。ただし、他人からはそう見えても本人は気にしていることがあります。本来、ニキビがある人にニキビの話題は出さないのが賢明です。男性であれ女性であろうと肌トラブルを指摘されて嬉しく感じる人は少数です。ただし、話題に出さなければ大丈夫とは限りません。話題に出さなくても指摘されているような感じがして落ち込むことがあります。会話中、ちらりとニキビを見る仕草です。楽しく話をしているときは目と目を見ます。その視線が一瞬ニキビに向けられます。一瞬ではありますが視線が外れるのでよくわかるものです。それに気づいた瞬間、少し落ち込みます。声には出して言わなくても、あ、ニキビがあるね。痛そうだねと言われている感じがします。心の声が聞こえてくる感じがするのです。好きな人のニキビが気になっても見ないようにする方がいいでしょう。チラチラニキビを見ている様子は陰気な感じがして感じが悪いです。チラリと見るくらいなら堂々と話題に出した方がまだ爽やかです。ニキビ大丈夫。いいニキビ治療薬を知っているよと言えば助かる。教えてほしいと話題がつながるのです。話しながらニキビをチラチラ見るのは注意する。男性の心をつかむ30の方法。その13。持ち物を糸口にして話題を深めていけば自然と親密な会話ができる。好きな人と親密になる話題があります。どんな世代でも相手が誰でも使えるとっておきの話題です。相手の持ち物を褒めることです。どこを褒めていいのか探す必要はありません。大げさに言ってしまえば相手の持ち物は全て褒められる対象です。 誰でも嫌いなものをわざわざ持つことはありません。例えばあなたの持ち物はやはりどれも自分が気に入っているもののはずです。それは相手も同じなのです。とりわけ男性は持ち物に強いこだわりを持つ傾向があります。時計、パソコン、ライター、カメラ、携帯電話、バッグ、アクセサリーなどです。自分が気に入ったものには大金を払ったり努力して手に入れたりする傾向があります。相手の持ち物に関係する話題を出せば自然と会話が盛り上がります。覚えるべきはワンフレーズのみです。これいいね。どんなところがお気に入りなの？目を輝かせパッと明るい表情になるでしょう。形なり色なり機能なりこだわりを喜んで話してくれるはずです。自分のこだわりは話していて気持ちいいです。自然と会話が盛り上がることでしょう。この話題のいいところはこだわりとは心の奥の話です。持ち物を通してこだわりを話していくうちにプライベートの深い部分まで自然と話をしてしまうことになります。こだわりを聞いているうちに相手の意外な一面を知ることになるでしょう。これで親密な関係の出来上がりです。持ち物を糸口にして話題を深めていけば自然と親密な会話ができるのです。これいいね。どんなところがお気に入りなの？と尋ねて相手の持ち物を止める。男性の心をつかむ30の方法。その14。熱しやすく冷めやすくてもあえて話題に出さない。好きな人との会話で恋愛観についての話題になることがあります。あなたはどのような恋愛をするタイプですか？一目惚れをしやすいタイプ、保守的な恋愛をするタイプ、相手に尽くすタイプなど様々なタイプがあるでしょう。恋愛観は人それぞれです。良し悪しはありません。ただし、この時気になるフレーズを口にする女性がいます。熱しやすくて冷めやすいというタイプです。ドキッとした人は要注意です。これは爆弾発言なのです。軽く口にしてしまう人が多いのですが、聞いていて気持ちよくないフレーズです。私の恋愛は熱しやすくて冷めやすいのという女性がいます。本人はただ正直な気持ちを口にしただけです。しかし、それを聞いた相手はどのような印象を受けるでしょうか？熱しやすくて冷めやすいと分かれば、もし付き合うことになってもすぐ冷めてしまうのだろうと考えます。相手の恋愛観に対して仮印象ができてしまい、がっかりさせてしまうのです。恋愛の対象から外れやすくなります。たとえ熱しやすく冷めやすい恋愛が事実でも好きな人の前では口にしない方がいいのです。口にするならむしろ逆です。好きになったらなかなか冷めにくいタイプと言いましょう。嘘でもいいのです。そういう嘘は神様も許してくれます。彼からもし自分と付き合うことになれば長回してくれそうだと思われます。相手の恋愛観に対して誠実なイメージができます。恋愛に結びつきやすくなるのです。恋愛観について尋ねられたら好きになったらなかなか冷めにくいタイプという。男性の心をつかむ30の方法。その15。誘いを断られたらチャンスでもある。好きな人に対して勇気を出してデートに誘ってみました。今週末時間空いてる。もしよかったら一緒に遊びに行かない。すると残念な返事が返ってきました。ごめん。週末は用事があって無理。そう言われれば誰でもがっかりしてしまいますよね。好きではないから断ったのか本当に用事があって断ったのかわかりませんが、とにかく断られたことには変わりません。普通の人ならそうか。仕方ないねと言って素直に引き下がることでしょう。素直でいいのですが、断られた時はこれはこれでチャンスでもあるのです。誘いに断られた時がっかりした様子を見せてください。わざと弱々しい声でそうなんだ。すごく残念だと言います。下を向いて落ち込んだ表情を見せたり、わざとため息をついたりします。いかにも落ち込んでいますという様子を見せるのです。すると相手はどうでしょうか。断って悪いことをしたなと思い罪悪感が出てきます。すると今週は無理だけど来週なら大丈夫だよと提案してくれるかもしれません。もしくは断った罪悪感から今度はいつもより優しく接してくれることもあります。断られればチャンスでもあるのです。OK をしてくれても断られても親密になるのです。恋は行動した人がつかみます。勇気を出した行動に一つの無駄もないのです。誘いに断られたら大げさに落ち込んだ様子を見せる。男性の心をつかむ30の方法。その16。誰にでも優しく接する女性がなぜか恋愛に結びつかない理由とは。中学生の頃、優しい M ちゃんという女の子がいました。優しくて礼儀もしっかりし、頭もいい女の子です。気よく正しく美しいという印象の女性でした。当然、学級委員も務めていました。クラスの誰もが M ちゃんくらいきちんとした人はいないねと言います。そんな M ちゃんと接する男子には面白いパターンがありました。M ちゃんと接している男子はみんな優しいな。自分のこと好きなのかなと思います。M ちゃんが優しいからです。優しく接してくると男性は勘違いをします。しかし、です。そんな人気の M ちゃんでしたが、実際に誰かと付き合う話はありませんでした。原因は M ちゃんです。M ちゃんの誰にでも優しい態度だったのです。男性は最初、優しく接してくる M ちゃんにドキッとします。M ちゃんは本当に誰にも平等に優しく接します。しばらくして誰にでも優しく接している M ちゃんに気づき、自分だけ特別ではないのかと思い恋心が冷めてしまうのです。確かに誰にでも優しく接するのは人として理想的です。しかし恋愛に限っては恋愛です。好きな人の前だけ特別に接する様子を見せることです。好きな人の前ではいつも以上に気が利いて優しく表情が豊かな自分を表現します。演技でいいのです。特別に接している様子は相手にもわかります。彼は自分の前だけ特別に振る舞ってくれているな、もしかしたら自分のことが好きなのかなと思うようになります。告白をしなくても告白しているような雰囲気になるのです。好きな人の前だけ特別に優しくなる。男性の心をつかむ30の方法。その17。綺麗になりたいと願いつつ本当に努力している女性は少ない。綺麗になりたいと願いつつ実際本当に努力している女性は少ないのではないでしょうか。一応は努力している。それなりに頑張っている。一通りのことはしているつもり。ドキッとしたなら図星です。メイクにせよ、スキンケアにせよ、ヘアケアにせよ、そういう感覚が多いのではありませんか。それは中途半端です。まだ本気になっていません。まだ本気になっていない自分に気づけばチャンスです。本気になっていないということはもっと綺麗になれる可能性があるということです。もっと綺麗になれば彼を振り向かせる可能性もあるということです。女性として生まれたからにはやはり綺麗になりたいと願うものです。もっと本気になり綺麗になる努力をしてみませんか。もちろん時間や金銭の制限がありますから思うようにいかないこともあるでしょう。では制限のギリギリのところまで挑戦してみるのです。本当に綺麗になりたければそのくらい本気になり当然です。本気になりスキンケアをしてみましょう。ファッション誌を買って髪型やファッションの勉強に力を入れてみます。美容院でパーマやヘアカラーに時間やお金を使うのも意味があります。時間やお金だけではありません。たくさん恥をかいたり勇気を出したりして綺麗を手に入れます。勇気を出して高級エステティックサロンに行ってみましょう。肌にトラブルがあるなら恥ずかしがらずに皮膚科に行って見てもらいましょう。綺麗になること自分が元気になります。元気になれば笑顔も増えたり明るくなったりするでしょう。綺麗になれば彼をドキッとさせることもできるはずです。まだ可能性はあるのです。もっと本気になり綺麗になる努力をする。男性の心をつかむ30の方法。その18。綺麗でなくても可愛くなくても恋愛はできる。顔立ちは生まれつきのものです。もちろんスキンケアやメイクなどである程度見せ方を変えることはできるでしょう。ただし目鼻立ちといった生まれつきの顔立ちを根本的に変えることはなかなか難しいのです。綺麗でも可愛くもないから恋愛は無理。おや、諦める必要はありません。確かに外見は大切です。時間や資金に余裕のある限り外見の美にこだわった方が恋愛で有利になるのは確かです。余裕のある限り外見の美に気を使った方がいいでしょう。しかしそれだけが全てではありません。もっと単純な考え方があるではありませんか。外見に自信がなければそれ以外の部分を磨いて勝負すればいいのです。優しく接したり気配りができるようになったり話し方を研究したりなどです。料理の腕を磨いたり礼儀やマナーを学んだりもできますね。 もちろん、たくさん勉強をして知識を磨くことでもいいでしょう。外見以外にも磨けるポイントはたくさんあります。たくさんあるから努力さえすれば挽回できるチャンスは山ほどあるのです。このことに気づけるのはラッキーであるとも言えます。外見は年齢とともに衰えますが、教養、作法、技術などは年齢を重ねても衰えません。外見以外の部分を磨くことで外見だけでは表現できない魅力が出てきます。恋愛は綺麗で可愛い女性だけがする特権ではありません。綺麗でなくても可愛くなくても恋愛はできます。大逆転のチャンスはあるのです。外見に自信がなければそれ以外の部分を磨いて勝負する。男性の心をつかむ30の方法。その19。自分の姿は近くで見られるとは限らない。鏡で笑顔の練習をします。自分がどう映っているのか鏡の前で確認しますよね。この時見落としやすい点があります。自分の様子をいつも近くでばかり確認して遠くから見える様子の確認ができていないのです。自分の姿は近くで見られるとは限りません。むしろ近くで見てもらえることは少ないです。日常では少し遠くから見られる場合が大半です。その確認がすっかり抜けていることがあるのです。そうと分かれば早速確認です。離れたところから見える自分の様子を確認してみましょう。鏡から10メートルくらい離れてみましょう。すると自分の顔ははっきり見えなくなって体全身のシルエットがぼんやり見える状態になるはずです。それこそが普段他人から見られている時の様子です。その時の様子をきちんと把握することが大切です。近くで見た時髪型が決まっていても遠くから離れてみると印象が変わって見えることがあります。近くで見た時ファッションが決まっていても遠くから離れてみると不自然なバランスに気づくこともあるでしょう。やはり確認して初めて分かることです。そういう様子まで確認できるようになると自分がどう見られているのか把握しやすくなるのです。鏡から離れて自分の様子を確認してみる。男性の心をつかむ30の方法。その20。将来の夢を尋ねる女性とは親密になれる。あまり大きな声では言えませんが、確実に彼と親密になれる話題があります。将来の夢についての話題です。好きな彼にさりげなく将来の夢はと尋ねてみましょう。何でもない話題に思いますが、親密になれる話題です。男なら誰しも大きな夢を抱いています。誰のためでもない自分が自分のために果たす夢です。夢の形は人それぞれです。将来は会社を起こしたい、一流のシステムエンジニアになりたい、尊敬されるリーダーになりたいなどがあるでしょう。しかしです。そういう夢を抱いていても、男性は自分から口にしないものです。大きな夢であるゆえに実際口にするのは少し恥ずかしいのです。聞かれたら答えるという程度です。だからこそチャンスです。あなたが強い興味を持って尋ねるのです。男性は聞かれたので将来の夢について答えます。将来の希望や願望です。往々にして夢とはスケールの大きな話です。夢の話になるとレベルが高く立派で規模の大きな話になるものです。自然と気持ちに熱が入り熱く語ってしまうのです。夢を熱く語る彼の話はおらず熱心に聞いてあげましょう。そうなんだね、すごいね、きっとうまくいくよという相槌を打ちながらすべて前向きに受け止めて聞いてあげましょう。なぜその夢を持つようになったのと質問すればさらに熱く語ってくれるでしょう。興味を持って聞いているとわかれば彼はさらに語ってくれるはずです。するとどうでしょうか。自分のことを深く知っている女性へと変わります。彼女となら将来の夢や希望を共有できそうだと思えてくるのです。普段口にしない夢を熱く語ることであなたは彼のことを深く知る女性へと変わります。あなたが特別な存在であるように思います。他の人にはない特別な意識を持つようになります。その結果、特別に接してくれるようになるのです。好きな彼に将来の夢について尋ねてみる。男性の心をつかむ30の方法。その21。占い師から学ぶ恋愛の奥義。占い師に自分の将来を占ってもらったことはありますか。まず印象に残るのは占いの内容です。この調子で頑張れば来年にはいいことがあるよといったことを言われます。誰しも自分の将来に興味があるので占いの内容は平凡でも記憶に深く残るのです。しかし印象に残るのは占いの内容だけではありません。不思議なことに占い師の印象も強く残っているはずです。顔、表情、雰囲気などが印象深く忘れられません。なぜでしょうか。自分の将来を応援してくれたからです。人は自分の将来を応援してくれる人に対していい印象を抱きます。いい言葉は忘れたくないので、いい言葉を言ってくれた人も忘れたくないのです。前向きな言葉をかける占い師の印象も強く残る傾向があるのです。これは恋愛にも応用ができます。好きな彼と話をしているとき、将来の夢について話を出したとします。彼の壮大な夢を聞いたとき、ぜひ応援してあげましょう。根拠はなくてもいいので、前向きな言葉で励ましてあげるのです。将来は大物になりそうだね。きっとうまくいくよ。今のうちサインをもらっておこうかな。嘘でもお世辞でもいいのです。占い師が将来を言い当てるかのように明るい将来を予想しておきます。そういう言葉は相手の印象に深く残ります。同時にそういうことを言ってくれたあなたの印象も深く残るのです。とりわけ男性は女性から応援されると嬉しいです。応援してくれたからには頑張らなきゃなと思います。そう思うたびにあなたの顔がふっと浮かぶのです。占い師になったつもりで将来は大物になりそうだねと彼の将来を語る。男性の心をつかむ30の方法。その20に彼との会話中にかかってきた電話への対処法。ピキピ。会話が弾んでいる最中、携帯電話が鳴り始めました。好きな人との会話が弾んでいたところで邪魔が入るといい雰囲気が壊れます。メールは無視しやすいですが、電話が鳴るとそうもいきません。電話は無視しづらいです。場合によっては緊急の連絡である可能性もあるからです。さて、ここでお勧めしたいやり取りがあります。まず電話が鳴れば相手に少しだけ出ていいかなと了承をもらいましょう。電話に出ますが、もちろん長話をするわけではありません。簡単に要件を聞き、緊急でないことがわかれば後回しにするのです。今都合が悪いから後でかけ直してもいいかなと断りを入れます。わざと彼の前でその言葉を言うのが狙いです。そういう彼女を見て、彼は自分との会話を優先されていると思いドキッとします。わざと特別扱いしていますよというアピールができます。誰しも自分が特別扱いされているとわかればやはり嬉しいです。親切な気持ちが感じられれば親切に接したくなります。自分も相手を特別扱いしたくなるのです。彼との会話中にかかってきた電話は恋のチャンスです。会話が一段落すれば改めて折り返し電話をしましょう。弾んでいる会話中に割り込んできた電話を恋のチャンスに変える。男性の心をつかむ30の方法。その23。彼との会話が弾んでいる最中のメールへの対処法。せっかく彼との会話が弾んでいる最中にメールが来ることがあります。電話は緊急の可能性もあるため念のため出た方がいいでしょう。電話の着信音が鳴り続けたり、バイブレーションが響き続けたりすると無視しにくい状況です。彼に少し電話に出てもいいかなと断りを入れておけば悪い気はしません。ところで割り込んでくるのが電話ではなくメールの場合はどうでしょうか。会話が弾んでいる最中のメールは少し対応を変えるのがポイントです。わざと無視することをお勧めします。メールのいいところは時間のある時に返信できることです。メールをちらりと確かめるだけでも注意な会話から逸れて彼をがっかりさせてしまいます。会話が弾んでいる最中に来たメールはあくまで彼との会話を第一にしましょう。彼からメールが来ているよと促されても後で返信するから大丈夫と言います。メールを後回しにする仕草をわざと見せるのです。すると彼は自分との時間を大事にされていると思います。特別扱いしている様子をアピールできるのです。邪魔とも思えるメールを恋のチャンスに変えることができるのです。着信したメールは彼との会話が終わった後返信しましょう。彼と会話が弾んでいる最中のメールはあえて無視する。男性の心をつかむ30の方法。その24。友人からの協力を得て計画的に彼のハートを射止める。彼との会話が弾んでいる最中に電話やメールが来ることがあります。邪魔が入ったと思いますがそうではありません。 実はチャンスです。電話なら一旦電話に出て後でかけ直しますと断りを入れましょう。メールなら無視をして彼との会話を優先させます。こうすることで彼を特別扱いしているアピールができ、ドキッとさせることができます。彼もあなたを特別扱いしたくなるでしょう。彼との会話中に割り込んでくるのが電話であろうとメールであろうと恋のチャンスでもあるのです。さて、この方法を使った応用があります。偶然ではなく計画的に電話やメールをしてもらうのです。例えば彼と会話が弾んでいる最中、友人にわざと電話やメールをしてもらうようにお願いしておきます。計画的に電話やメールを後回しにする素振りを見せることができ、彼に好印象を与えることができます。少しずるいような気もしますが、罪悪感を抱く必要はありません。恋にはこういう演技も必要です。得られる協力は得た方がいいのです。恥ずかしがらずにぜひ挑戦してみましょう。偶然を計画的に演出することで恋も計画的に進めることができます。偶然に頼るだけでは恋はスムーズにいくとは限りません。計画的に掴みに行こうと努力をした人が掴み取れるのです。友人の協力で計画的に偶然の状態を作る。男性の心を掴む30の方法。その25、女性らしい雰囲気は言葉遣いによって決まる。言葉遣いは印象を決める重要な要素です。女性が下品な言葉遣いをしていると男性は驚きます。腹が減った、うまそう、トイレに行ってくる、ムカつく。異性の悪い方で元気があっていいのですが、女性らしいかといえば疑問があります。言葉遣いが悪いとせっかくの美しさや身だしなみも輝きません。下品な言葉遣いをすると口にする本人まで下品に見えてくるのです。自分の言葉遣いを改めて確認してみましょう。綺麗で上品な言葉を使う方が女性らしくなり男性から人気が出ます。次の例を参考にして上品で可愛らしい言葉遣いに言い換えてみましょう。腹が減ったではなくお腹が空いちゃった。うまそうではなく美味しそう。ムカつくではなく気分が良くない。ダサいではなくかっこ悪い。体がだるいではなくちょっと疲れちゃった。トイレに行ってくるねではなくお化粧直しお手洗いに行ってくるね。言葉遣いをほんの少し意識して変えるだけで雰囲気は随分上品に変わるものです。上品な言葉を使う人はその人まで上品な雰囲気が出てきます。少し可愛い言い方をするとますます女性らしい雰囲気が出てきます。下品な言葉をやめて上品な言い方を意識する。男性の心をつかむ30の方法。その26、彼が面白いことを言ったらボディタッチのチャンス。いつの時代もボディタッチは異性のハートを射止める技です。さりげなく相手の体をタッチすることでドキッとさせることができます。ボディタッチはやらないと損です。しかしボディタッチをするとき悩ましい問題があります。タイミングです。ボディタッチが恋愛に効くとはいえ、いきなり相手の体に触れるのは不自然です。変態かと思われます。大丈夫です。いかにも自然な雰囲気でボディタッチができる絶好のタイミングがあります。彼が面白い話をしたタイミングです。彼との会話で面白い話をしてくれることがありますよね。わははと笑顔になって笑うといい雰囲気が出ます。もちろん笑うだけでもいいのですが、笑いながら彼の体にさりげなくボディタッチするのです。例えば楽しい、最高、面白いと言いながら彼の腕を軽くタッチしてみましょう。こういう時のボディタッチは自然に受け入れられます。彼は話を楽しんでいる勢いでボディタッチをしているのだとわかり自然に移ります。話のリアクションがよく感じられますから彼も上機嫌になるでしょう。嫌いな女性から出ない限りほとんどの男性はボディタッチを喜びます。一回のタッチは小さくても笑うたびにボディタッチをすると少しずつ効いてきます。もし慣れていないなら友人同士で練習してみるといいでしょう。あくまでタッチです。面白い話に笑う機会はボディタッチのチャンスです。難しく考えず気軽に挑戦してみましょう。彼が面白いことを言ったらボディタッチで彼の心をドキドキさせる。男性の心をつかむ30の方法。その27、親しみのある愛称で呼んでもらうように自分からお願いする。気になる彼からどのような呼ばれ方をしていますか？一般的には名字や名前に敬称をつけて呼んでいる場合が多いのではないでしょうか。水口さん、高弘さんなどです。初対面では敬称をつけて呼ぶのが一般的です。学校や職場でも基本的には敬称をつけるものです。ただしお互いがある程度仲良くなれば本名とは別に自然と親しみのある愛称になることがあります。呼び捨てやニックネームなどです。親しくなると敬称で呼ぶのが不自然に思えて親しい関係にふさわしい愛称で呼びたくなるのです。呼びたくなるし呼んでもらいたくなります。親しみのある愛称で呼んでもらうのを自然の流れに任せるのもいいのですが、ここがポイントです。早い段階で愛称で呼んでもらうように自分からお願いしてみるのです。敬称があると少し堅苦しいから愛称で呼んでほしいなというだけです。お願いされればそう呼ぶしかありません。高子さんより高ちゃん、高子、高子などのような愛称です。香里さんより香里ちゃん、香里、香里などのような愛称です。そう呼んでほしいと本人から提案されれば相手も呼びやすくなります。早いうちから親しみのある愛称で呼ぶようになると親しい関係になったかのような印象になります。その分早く親しくなれるようになります。名前の呼び方は少しずつ人間関係に影響を与えます。親しくなるまでの時間が短縮され彼との距離が縮まるのです。愛称で呼ばれる状態を自然の流れで待つのではなく自分から進んで呼んでもらうように提案する。男性の心をつかむ30の方法。その28、いろいろあってねと言われた時は親密になれるチャンス。会話中ぼかした表現が登場することがあります。最近いろいろ大変でね、いろいろやることがあってね。おそらく誰もが一度は口にしたことがあるフレーズではないでしょうか。いろいろあってねと言葉をぼかすときは大抵パターンがあります。言いたいことがたくさんあったり複雑な事情などがあったりして一言ではまとめにくい場合です。ぼかすという状態から何らかの悩みを抱えている様子が考えられます。こうした状況があるとわかれば切り返したい言葉も分かってきます。何か悩みがあるように聞こえたな、もしよかったら聞かせてほしいなです。まさに相手の確信をつく一言です。何か悩みがあるように聞こえたと言われるとドキッとします。占い師に心を読まれたかのような雰囲気になるでしょう。立て続けにもしよかったら聞かせてほしいなと言われれば自分の気持ちを分かってくれそうだと思うでしょう。もしよかったらというフレーズも大切です。いきなり聞かせてと言うとズーズーしく聞こえ相手の気分を害してしまうことがあります。もしよかったらという前置きをしておくことで相手の気持ちに配慮しながら尋ねていることがわかります。話しやすい雰囲気になるのです。急に親密な話になり彼との関係がより親密になるでしょう。いろいろあってねと言われたときは何か悩みがあるように聞こえたな、もしよかったら聞かせてほしいなと切り返す。男性の心をつかむ30の方法。その29、ダメという言葉を反則と言い換えると彼との会話が親密になる。真面目な女性との会話ではよくダメという表現が登場します。彼がお酒を飲みすぎたと言えばお酒を飲みすぎるのはダメと言います。彼が夜遅くまで起きていて体調が悪いと言えば夜更かしするのはダメと言うでしょう。彼が肉ばかり食べていて健康管理ができてないと言えば野菜を食べないとダメと言うでしょう。別に間違った言い方ではありません。しかしどこか堅苦しい雰囲気が漂います。ダメという言い方は堅苦しくて真面目な印象があります。男性にはあまり嬉しい言葉ではありません。母親から神々叱られている様子と重なるからです。説教をされているようでとっさにうるさいなと反発したくなります。主張は正しくても素直に受け入れにくいのです。ではどうすればいいのでしょうか。一つ試していただきたいポイントがあります。ダメという表現を反則と言い換えてみましょう。少し甘えた口調で言うのがポイントです。反則と言い換えると会話の意味を変えることなくより柔らかい雰囲気になります。お酒を飲みすぎるのはダメはお酒を飲みすぎるのは反則だよと言います。夜更かしするのはダメは夜遅くまで起きるのは反則だよと言います。野菜を食べないとダメは肉ばかりを食べるのは反則だよと言います。この少し届けた言い方がいいのです。反則というコミカルな表現はすっと相手に受け入れられます。 少し甘えた口調で反則だよと言えば可愛らしい雰囲気が漂います。上から目線で指摘する雰囲気がなくなり、彼も素直に言葉を受け入れてくれるでしょう。機会があればぜひ試してみましょう。ダメという厳しい言い方を可愛らしい口調で反則と言い換える。男性の心をつかむ30の方法。その30、電話番号を受け取りありがとうだけで終わらせていませんか。彼と親しくなれば電話番号を交換するチャンスに恵まれます。連絡を取りたいから電話番号を教えてほしいなとお願いすれば喜んで教えてくれるでしょう。プライベートでも連絡を取り合えれば付き合える可能性はぐっと高くなります。しかし電話番号を教えてもらったときありがとうだけで終わらせていませんか。お礼まではいいのですが、もっと大切なことを聞き忘れています。いつ電話すれば都合がいいかなと聞くことです。電話番号をもらったらいきなり質問しましょう。電話をしてもいいタイミングを聞いてみるのです。相手にもスケジュールがあり忙しい時があります。そこで電話に出てもらいやすいタイミングをあらかじめ尋ねておくのです。彼から都合のいいタイミングを教えてもらえれば電話に出てもらいやすくなります。タイミングがいいのでゆっくり話しやすくもなるでしょう。またこういう質問は本当に連絡を取りたいというアピールにもなります。軽い気持ちで電話番号を聞いたのではなく、本当に連絡を取りたい強い気持ちが感じられるためドキッとするのです。電話番号を教えた彼も教えてよかったと嬉しくなります。連絡のタイミングといい、熱い気持ちといい、便利な質問です。電話番号を受け取った時に決まり文句として覚えておきましょう。電話番号をもらったらすぐ電話をしてもいいタイミングを尋ねる。男性の心をつかむ30の方法。まとめ。その1、好きな人から連絡があった時、ちょうど今連絡しようと思っていたところと言ってドキッとさせる。その2、少し大げさな相槌を心がける。その3、表情が硬くて無口になっている彼に気づいたら微笑んでみる。その4、きちんとしているところではなくきちんとしていないところを見せて恥ずかしがる。その5、好きな人の前ではいつもより大げさに恥ずかしがってみる。その6、おならが出たら無理にごまかさず顔を赤らめて笑ってしまう。その7、以前に聞いたことのある自慢話でも素直に褒めてあげる。その8、男らしいねというキーワードで短所を褒める。その9、好きな彼をきっとうまくいくよで応援する。その10、お礼は何度も言う。その11、力仕事ができない理由を口実に好きな人を頼る。その12、話しながらニキビをちらちら見るのは注意する。その13、これいいね、どんなところがお気に入りなのと尋ねて相手の持ち物を褒める。その14、恋愛観について尋ねられたら好きになったらなかなか冷めにくいタイプという。その15、誘いに断られたら大げさに落ち込んだ様子を見せる。その16、好きな人の前だけ特別に優しくなる。その17、もっと本気になり綺麗になる努力をする。その18、外見に自信がなければそれ以外の部分を磨いて勝負する。その19、鏡から離れて自分の様子を確認してみる。その20、好きな彼に将来の夢について尋ねてみる。その21、占い師になったつもりで将来は大物になりそうだねと彼の将来を語る。その22、弾んでいる会話中に割り込んできた電話を恋のチャンスに変える。その23、彼と会話が弾んでいる最中のメールはあえて無視する。その24、友人の協力で計画的に偶然の状態を作る。その25、下品な言葉をやめて上品な言い方を意識する。その26、彼が面白いことを言ったらボディタッチで彼の心をドキドキさせる。その27、愛称で呼ばれる状態を自然の流れで待つのではなく自分から進んで呼んでもらうように提案する。その28、いろいろあってねと言われたときは何か悩みがあるように聞こえたな、もしよかったら聞かせてほしいなと切り返す。その29、ダメという厳しい言い方を可愛らしい口調で反則と言い換える。その30、電話番号をもらったらすぐ電話をしてもいいタイミングを尋ねる。